はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月10日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、丹満です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は、
寝てただけなんですけど、足首捻挫しました、伊藤麻子です。
痛い、どうしたの？
わからない、寝てたからそれ、朝起きて立ち上がったら、右足です。
右足
首がね、
もう
湿布張りましたけど、
なんか腫れてるな。
むくんでんじゃないですか。
え、なんだ、
あれ、はい、この太さだと思いますけど、
う
ん
う
ん、はい、
そうですか、
はい、基本は
理由わかんないの？
わかんないです、朝起きたら、うん、だから寝てる間暴れたんじゃないですかね、うん、あの布団が表と裏逆になってたんで、
う
ん
う
ん、
あら、
多分、うん、
寝相悪い。
いやー、ちょっと見てる人がいないか分かんないですよね。
そう、
悪いのかな。じゃあ、うん、ほら、温度も分かんないじゃないですか、はい、暑いだか、うん、寒いだか。
そうなんだよ、
それもあると思います、うん、布団こんなに暴れることないんで、ちょっと、だからきっとなんかやったんでしょうね、はい、蹴ったり。
あれ、俺あれだよ、なんだっけ、小学生の時になんか、はい、どっかの お寺みたいなところで合宿みたいなのがどっかであったんだよな。
学校の行事みたいな。
学校の行事みたいで、でその本堂か何かにバーって30人か40人、はい、もっとかね、
布団引いて
全員で寝るって。
いい、ね、
寝たとこと起きてるところ、起きたところ15メートルぐらい離れてたね俺。
え、それなんだと思います？自分の見解はどうですか？歩いた
ことはない。
だってゴロゴロ行くには15って遠いじゃないですか。
めちゃくちゃ遠いよ。
それか友達がみんな大竹くん起きないからって言って運んだか、どれだと思います？
いやいや、そんな悪ことができるほどなんかみんな賢くはなかった、ね、みんな全員寝てたわけだから。
ビル4階分ですよ、
まあ、そんなに
15メートル、ね、結構よ。だとしたら、すごい。
そう、まあ、その時だけかもしれんけどね、まあ、うちの布団で寝てる時にはそんなに移動してない。今ベッドだからね、まあ、落ちることも今はないんだけど。
あと猫ちゃんもいるからなかなか動かない。
猫がね、もう布団の真ん中にいてね、もう真ん中にいて猫避けて寝て大変だよ俺も。
それを気にするとやっぱ暴れないで済むってことですか、はい、無意識のうちに寝ながら。
暴れない
やっぱり
寝返りもね、気をつけて打ってるからね。どっか、だから前は足元にいたんだけど、今ね、なんか脇の下にいるからね。
心臓がいいのかな。
あ、信頼されてるんですよ、うん、上に行けば行くほど。
そうなの、
はい、
それは。じゃあ足元の時は信頼されてなかったってこと？
あんまりね、
まだ。
まあ足元でも十分信頼されて
る。まあ確かに、
まあだって俺の布団しかいないんだからね。
可愛、うん、はい、いいね、まあ、上がってきて
る。もう大変だよ猫、うん、もうちょっと広いベッドなんだけど、中心に猫、脇に俺。
それこう、ニャーを上手にこう、フォークリフトみたいにこう手ガーって入れて移動はできないんですか？
うん、そう、戻ってくるね、
そこがいいんだ。
ずっとこうわずらすんだけど、まあ戻ってくるね、まあ、
そーっとずらすとそーっと戻ってきます
そうなんだ、
よくわかんない。
分かってんだ、そこがいいって。
で、痩せてってもうぺったんこだから、布団に入ってると分かんないんだよ、うちの猫は。布団が真っ平らで
ちゃんとチェックしないと
膨らみが感じられない。
膨らまないからね
じゃあバッと入れないですね。
キックだとね、はい、いるなって分かるんです。
でも捻挫とかしなかったよ俺は。そう、それだけ移動したけど。
いや、それだって子供の時じゃないですか、今15メートル移動したら、各所痛めてると思いますよ、
死んでるかもしれない、
ね、切り傷とかね、いやだからな、何をそんなに
捻挫、地味に時間かかるんですよ。
捻挫っていうのはなんか痛いんですよ、とにかく。前も
三浦はめちゃくちゃ寝相がいいっていうね話をこの番組でしてたけどね、もう三浦は。
あ、なんか久本さんもそうみたいですよ、みんな死んでると思うって言ってた、
久本
さんがこう本当手を組んで上に寝るんですって、
召された
感じがで、みんなあれ、あ、そう、久本さん死んでるってなるっておっしゃってましたよ。
壇蜜はどうなの、寝相はいいの悪いの？
寝相は悪くないと思います。
やっぱし君をもうほとんど死んでるみたいに寝てるわけ。
諸事情で羽布団がとか軽いお布団が苦手なもので、とても重い布団で寝てるんですね。
わかる。
なので、
俺も軽いのダメだった。
あ、本当ですか。よかった。
まあだから今そんな昔ほど重たくないけどね。それでも他の人よりか多分重たいと思う。
インシエの。
わかる。私もです。
あ、そう。
落ち着かないんです。 軽いの。
なあ、
はい、軽いの怖くないですか？なんか
いやだから子供の時からあの軽いので寝てればね、
逆に重いのが寝れないんでしょうけど、
寝るかもしれないけど、子供の時も死ぬほど重
た
い布団で、
ね、板みたいな布団で寝るからなんかね、
うん、一応決めたらそこに布団がかかり重しになるっていうスタイル、
うんうんうん、ああやっぱそうね、うん、そこね、
だから軽いお布団たまにね、うん、あの出張とかで、
うん、まあいいお布団なんでしょうけど、
いいお布団なんでしょうけど、
寝具凝ってますみたいな、
あそうそう、ドキドキしますよね、
もう、そう、もうどうし、だから2つに折ったり、うん、あとなんかもう一重みをつけたり、うん、あともうしょうがないから自分の足を一本外出してそれを重みにする
とか、
わかりますか、
同じ
挟んでね、
挟んで
自分の足を重みに
じゃないとちょっとやっていけないんです、うん、軽すぎて。
昔の人はね、あの髪の毛お侍さんとかね言ってて、あんな枕のなんかこう木の枕みたいで、
四角い、
あんなんで
箱みたいなやつ、
よく寝てたね。
本当ですよね、
習慣なのかね、そうやって
あれで休まるのかしら。
だからあの人たちももし羽の枕が時代的に出たらね、やっぱちょっとあれ合わねえな、あの柔らけえ枕っつって箱がいいんだよ箱がっつって
箱持ってこいって、
硬くねえと嫌だからよっつって、俺机で寝たよなんていう人がいたかもしれない、
いたかもしれない、
当時のその境はね、はい、うん、だから今後の人はきっと軽い布団、はい、柔らかい枕、うん、
現代人のね、そうそうそう、今時のナウナヤングは羽布団で寝りゃいいさ、
ナウナヤングは言葉が古いね、
ね、安くてね、はい、いい羽布団あるからね。
壇蜜、ね、何か、なんか文化放送になんかちょっと言いたいことがあるとか言ってなかった？
文化放送のね、
どう、何か言いたいこと、
びっくりしたね、え、どうでもいい話を聞いちゃったん
で、びっくりした、どうでもいい、どうう文化放送について、う
ん、私ね、じゃんけんについてちょっと調べてたんです
よ、はいはいはい、
でこの間松山市で野球拳大会ってあったんですよ、
だででででででででで で
野球するならって、あれ本当は3人1組で、
うん、
負けたら1人ずつ後ろに下がって、うんうんうん、で残った人が多い方が勝ちなんですよ。だから3人負けちゃったら終わりで、うん、服も脱がない、
うん、
あれが
伝統的な
大正発祥の野球拳で、
うん、それが
野球チームが盛り上げるために宴会でやったのが、うんうんうん、お座敷遊びになったり、うん、あのお寺での行事になったりして、うんうん、楽しむようになったって、とてもね和やかな遊びだったんですよ、うん、
なるほど、はいはいはい、
ところが、はい、昭和30年代に、うん、なぜか突然、うん、パーティーで野球拳をやろうっていうのを、うん、文化放送が中継をすることになり、
うん、
どっかの企業のパーティーを、
おパーティーで、はいはいはい、そしたらそのおパーティーで、うん、脱衣が始まっちゃって、それを中継しちゃったんです、うん、
文化放送が
、うん、日本で初めて、うん、脱ぐ野球拳というものを表に出しちゃったんです、
ラジオで、
はい、ラジオで、うん、
まあラジオだからな、
うん、まあ怒られたそうです、
あ、そう、
誰に、まあ、でも
上から
え、だってその中継は、うん、
中継で脱ぐっていうのを知らなかったから、うんうん、それでも中継しちゃったんですって、あ、脱いでます脱いでますって裸になっちゃいました、
うん、
って
、だって中継しろって仕事言ったらそれも言うよね、うん、アナウンサーさんはね、うん、
しかもテレビならともかくね、ラジオだからね、
そうだからラジオでそれやって、う
ん、でまた想像できるようにお話になったんじゃないですか、うん、そのアナウンサーが、はい、さあただいまスリップの方みたいな、はい、もしかして細かくね、はいはい、
でそれを野球拳って脱ぐものなんだっていうのを植え付けちゃったのが初めてが文化放送なんです、
う
ん
う
ん、
ジャンケンの歴史、
でもその後テレビでやってたじゃんってこと、
それでテレビでバラエティで、うんうんうん、じゃあやってみようぜって可視化してみようぜってなったのが発端で、野球拳発祥の方々が心を痛めたというエピソード、う
ん、心を痛めた、
でも文化放送が中継したとはいえ、うんうん、そのパーティーは何だったんだろうね、うんうん、最初だって本当の最初はそこじゃん、 そのパーティー
余興でやったっていう、うんうん、
ね、中継が入るぐらいですから、わりかしオープンな、
あ、そうだよね、
そんなん調べたら出てきそうじゃない、
ね
え、朝子みたいなやつがいたんじゃねえの
か、あれあれあれ、お調子者が
調子が
本来は
受けるかなんつって、
うん、3人1組で勝ち負けだけを競うものなんですって、うん、
靴下5枚履いちゃいましょうかなんつってね
なんかたくさん着てたねあの頃
なんかだんだんそうなってきましたよね。
そうだよね。
だから野球圏の歴史も面白いんじゃない。
そうなんです。
変な話ずっと調べてったら、うん、その松山市から始まったのから服を脱ぐのから始まり、うん、今度面白くどんだけ重ね着して挑むかになりとかね、うんうんうんきっとね、
はい、それが脱衣になるっていうのまでは、うん、やっぱりそんあの昭和からなんですって、
うん、今もやってるとこあんのかな。
いやどうだろうね。
絶妙にやってなそう。
いやもうやってなさそうだな、ね、なんかねなんかこう
でもその3人一組の松山での、うん、奉納祭みたいなのでは、うんうんもう毎年やってるんです、うん、
今もね
続いてるんです
ね、まあ、今もでもテレビでやったらもうな
大問題じゃない
コンプラ、
はい、
引っかかる、
はい、
かもしれない。
人を鼓舞する BGM がよくついてたもんですよね、うん、あのタタタタタタタタタタタタタタ野球なんて、はいはいはいうん、なんかちょっと、うん、よーしって人をさせる、うんうん、あとなんかノリでなんか気づいて当たっちゃったみたいな。
やっぱりお前か。
あ、俺だった。
あら、
出
ました。あ、で調べてて文化放送って書いてあ
って出てきたんでびっくりしたね。
すごいびっくりしました。
いいねうん、この番組のルーツはそこにあるか、スイちゃん。
そうですね。この間のあの祝日の福神漬けの件にしても脱線脱線ですからね。
まあまあ
楽しかったですね。
なるほど、そんな、ね、そんな歴史がありましたか。
だから野球チームの、うん、その大正時代の野球チームの人が、うん、の一人がお三味線で即興でそれを作ってなければ、うん、野球圏って生まれてなかったんですって。
うん、へえ。そうか、だから3人、うん、こう負けたら。うん後ろに行くっていう感じが、うん、なんか野球のその打者みたいなイメージで遊んだってことだ。
そうだね。
面白い。
でも文化放送でやんなくなるどっかがやったよ。
私もだってその企業がやってんだからね。
日本放送とかがやってたかもしれない。
つうかやっぱり巷で流行ってたんだよ。それをだってそこだけで初めてやったわけじゃ多分ないだろ、うん、
ない
と思う。もう他のとこでもやっててでそれを中継しに行ったらあ脱いじゃったみたいなことにな
って誰が最初なんだろう、
はい
ね、それ始めたのね、
うん
ね
うんうん、
もう安村は最初から脱いでるしなあいつじゃないよな。
あれはもう脱いだら一枚しかないですから ね
ただ勝負して負けて脱ぐっていうのは吉原時代からあったそうです。
ああもう
江戸時代の
あれそれはね芸者遊びみたいなこと。
芸者遊び。
ああそういうのはね。
まあね。
まあそういうとこにはね。
安村小島義雄、うんうんうん、あたりはちょっとよろしくないですね。
うんはい、
そうですね。はいう
ん、出ちゃうからね。一番しかないから。負けなきゃいいんだけど。
負けなきゃいい、ね。
はい。
はい。
そうですね。
なるほど。
歴史ですな、
うん。歴史でした。
うん、古いね。あの俺この間あの。まあ、全然話違いますけど、
はい、
古いじいさんたちとちょっと喫茶店で一緒になって、
うん、
さ95を筆頭にじいさん3人が向こうにいて、
うん
まあ、そこはタバコも吸えるんでって何回か行ってる喫茶店なんだけど、
はいはい、
だんだん仲良くなってきて、この間行ったらじいさん3人いてもうじいさんたちの会話なんか外救急車が通ったんだよ消防車、はい、救急車だ、ね、救急車だと、はいだ救急車乗ったことあるか
なんて楽しそうにお話になってるんですね、うん、
救急車乗ったことあるかって、うん、残りの2人のじいさんがはいって言って3人ともじいさん救急車乗ったことある
乗ったんだ
みんな乗ってる
どんな時乗ったんだいなんつって、
う
ん、
いやいや
話弾んじゃって
そうで、まあ、こっちはコミュニティに聞いてたから全部は聞いてないけどね、
はいはい、
あそしたらやっぱり人マウント取るやつがいてね、うん、俺はねあのねベンツの救急車乗ったよって
そんなのあんの
いやどこの国の話か分かんなかった
けどそうか、
まあ、俺はまあベンツの救急車乗ったことあるぞ他のじいさん2人がちょっと腰引けてね
うわなんつって
乗り心地はどうだった
どれだけいい車に乗ったか、うん、どんな症状で運ばれたか、
う
ん、何人ぐらいついてきたか、
うん、確かに、
ね、
国とね、
うん、やっぱりねベンツもね乗り心地はね、うん、同じあの結構悪いなって言って
だって自分はねだって
救急車だもん、うんうん、しょうがない
体調悪い時に乗ってんだ、ま、
機材がたくさん乗ってるから重たいんじゃないのなんてだから必然的に乗り心地もそんな日本のねやつも良くないんじゃないのなんていう話になって、うん、 じいさんたち、
う
ん、
救急車乗ったことある人、
うん、私ないな、
はい、
あ、うん、2人、はい、ちょっとマウント取り合ってもらっていいですか、うん、救急車マウント。
俺はあれだよ、友達があの階段から出前の途中に落ちて額怪我して、あ、救急車で運ばれるの。
付き添いか、
うん、そういう付き添いって、うんうん、
当事者
当事者と付き添いでだいぶ違うよ。
負けた、
負けたね、
はい、だって、はい、俺当事者と付き添いになら当事者の勝ちだろ。
勝ちか
いや迷惑かけたとしては、
迷惑ではないけどさ、
うん、足に熱湯の夜間落としちゃって
、いくつの時、
32で歩けなくなっちゃって、
うん、そうだよね、
救急車呼びました。
うわ、いった、それだってもう歩けないから、はい、どうす、担架で運ばれるの、う
ん、担架の折りたたみ、うん、なんか、うん、ちょっと体を起こせる担架で、
うんうん、そういうのあるの、
はい、音が出ないんですよ、車椅子みたいにさあって、
タイヤはついてないってこと。じゃあ、
あのエレベーターで運べなかったんです、ベッドがちっちゃくて、エレベーター
が、あー、うんうん、そういう時用のがあるんだ、はい、体起こしていい、
はい、
う
んうん、それで運ばれました、
う
ん、
あ、そうですか、
歩けなかったんで、もうこれは無理だと思って、うんうん、
じゃあ乗り心地とか覚えてないよね。
痛いよね。だって
そうですね、うん、なんかもう痛くて何も覚えてないです。
そういうのはどうするの、あの救急車呼ぶとき言うじゃん、うん、あの、
はい、
あ、ネットかぶりましたとか、うん、はい、そしたら、うん、もちろんそういうものをいっぱい持ってきて冷やしながら病院向かう感じ。冷やしながら、
そうです、そうです、
氷、
お水でとにかくちょっと冷やして、うん、お風呂場で、う
ん、お水なんだ、
うん、お風呂場で冷やして、うん、で氷のなんか、うん、あのなんか
足の
アイスのみたいな、
どの辺や、
やかん、
いやいや、足首どこよ、足、
膝から下全部
で、熱かったね、一瞬分かんないでしょ、熱いところが、
やかん落としたって分かんなかったです、ね、うん、
あ、でもあと残ってないの、大丈夫なの、
あとはすごい綺麗に、は
あ、だから処置も早かったんでしょうね、
早く、すごかったです。なんか不思議なジェルみたいなのをぐるぐる巻きにして、うん、それで運ばれました、
うん、あ、まず現場でやってってことか、
冷やしてジェル巻いて、うん、で、うん、ですぐ行きました、
うんうん、うわ、このうわままにで終わるわけにいかないからあのじいさんたちの会話を
すいません、おじいに戻します。
おじいに戻すと
平和なじい、
平和なじいさん、したら誰かの携帯が鳴って、あ、だ、海鮮太巻きを買ってきなさいって書いてある
奥様から、
奥様から、
じいさん、じいさん一人、俺ちょっと海鮮太巻き先にいないなんつったら、ちょっと待てよって、他のじいさんがメモ出して、そのじいさんもメモ持ってて、うん、それもあの奥さんからの言いつけなんだ、
かわいい、みんな言いつけられてんだ
みんなお使い頼まれてるんですよ、
みんな頼まれてて、やっぱりメモがないと不安になるねなんて話メモがないと全部買ったかどうか分かんなくなっちゃうんだよなんていう話になって、
分かる分かる、
はい、分かる、
お正月の買い物とか絶対メモ
する、ね、記憶なんか頼りにならないですよ、
ね、ないから、じいさんになったらね、少し戻りましたかこれ話
ほんわかしました、
よかった、
ほん
わかしました、海鮮太巻きはどこで買うのかなみたいな、
なんかあるんだろうね、その近所の定番のところがね、
はい、もうみんなメモってのがおかしかった、か
わいいね、
だから後で考えたら、そのなんていうの、まあ、買い物途中かなんか散歩の途中かなんかで、もうそこはたまり場で、もうそれもみんな奥さんたち分かってて、
はい、
だから集合場所になってる、
そうそう、
だから海鮮太巻きも別に慌ててないんでしょうね、
慌てて
晩に食べようぐらいの、
まあそうだろうね、
夜間に合えばいい、
夜間に合えば、
はい、ね、ああ、じいさんたちが太巻き好きだってことも分かってる、は
い、元気だなあれ、食べにくい、
はいはい、ね、海鮮太巻きで飛びっこがいつまでも歯に残るんですよね、
でも後から出てきた飛びっこ、
お前も食ってんのか海鮮太巻き、あ、海鮮太巻きってそんなの入ってるんだ、何で知らないけど、
飛びっこはまあ入ってんだろうね、
卵飛びっこ、エビ、
卵飛びっこ、エビ、
イカ、カニカマ入ってないかな、
あと豪華だとホタテ入ってます、
うん、あ、そう、
はい、
うわ、美味しそう、
あとアナゴなんかもね入って
る、アナゴあるね、
アナゴあるね、
アナゴあるね、キュウリ1本入ってね、
アナゴ、キュウリ、卵焼き、
はい、
あとなんかあれだ
ね、インチキだとね、カニカマなの、
あ、そうですか、うん、でんぶみたいな入ってる、
ピンクのでんぶ、
ピンクのでんぶ入ってる、
ピンクの全部はマストだね、うん、あれ色合い綺麗になるからね、
うん、卵との相性も最高です、
最高です、うわ、
トマキうまいね、
食いてえな、かんぴょう、かんぴょう入って
これあのなんかあれだ、シティボーイズの方で、はい、あのお稲荷さんの話になって、
はい、
佐伯さんがあのお稲荷さんは7個入りのお稲荷さんが一番うまいって言い出して、
ね、ですぐ売り切れるとか言ってね、
すぐ売り切れる
とか、どういうことだっていう、うん、うちは8個だぞっつって、
あのあとメールでみんなお稲荷さん食いたくなったってメールが届いて、
いやなりましたよ、私食べましたもん、だってコンビニで3個入りですけど、
3個入りね、はい、まあそんな、
お稲荷さんって、うん、なんで真っ白なご飯とそうじゃないのとかいっぱいあるんでしょうね、すごいバリエーション豊かじゃない
ですか、まあでもそれはね、まあ作る人がね、こうやったら売れんじゃねえかみたいな、
差別化も含め ね、あとこう閉じないで、うん、お軍艦巻きみたいに具のっけるやつもあるもんね、
豪華な、ね、豪華なやつ、
う
ん、
あ、そうだね、
もうあのシンプルな あれもうまいし、ちょっとゆず切ってんのもうまいし、うんうん、
またこの話長くなる、
やめやめいけない、
え、お稲荷さんって下ネタですか、
違いますよ
誰が下ネタだよ、
絶対違います、
はい、慶太郎君
はい、こちら朝日新聞の一面ですね、うん、
はい、
介護保険料6500円以上が半数、うん、74自治体調査6割超が引き上げとあります、はい、4月に3年ぶりに改定された65歳以上の介護保険料について、まあ、65歳以上が払う介護保険料ですね、うんうんうん、全国の主要74自治体を調べたところ半数近くが月額6500円以上となることが分かったとあります、うん、高齢化や単身世帯の増加で保険料負担は今後一層重くなると見込まれるとあります、
はい、
うん、特にこれ大阪がまあ一番上がって、うんうん、前年度より1155円増えて月額ですよ、はい、9249円になったと、はい、
あの介護保険料って今あれ40歳以上だっけ、
はい、40歳から払い始めます、うん、40
歳から介護保険料、
はい、
うる覚えだけどこれ天引きになってなっちゃうところもあるんだよね。
そうですね。
あの、
うん、会社員とかもそのまま天引きですね。
天引きになっちゃうもん。有無を言わさずみたいな感じが、う
ん、持ってかれます。
はいはい、持ってかれて、それが大阪が一番多くていくらだって？
9249円。
ちょっと待ってよ。月だろ？
月ですね。
月だろ？
はい。
1万円近く。
年11万？
以上ですかね。
そういうこと、はい、年11万以上になるね。
そうですね。
で
11万ぐらい。
40歳から払い始めて、うん、でこれはいつの話、65歳以上が、
はい
はい、
一応40歳から64歳っていう区分と65歳以上っていう区分があって、はいはい、まあ、これが65歳以上の介護保険料が、
うん、そうすると65歳以上の人の介護保険料が大阪だと9000、
はい、
月9000いくらになるって話、
そうですね、はい、大阪市だとそうなるということになります。
ちょっとだって今までだっていろんなのたくさんね社会保険料を払ってて、はい、
うん、
これずいぶん上がるね。
そうですね、まあ、一応あの制度が始まった2000年度は、うん、この介護保険料負担全国平均で2911円だったんですけど、
うん、
はい、まあ、総費用の方が20年余りでまあ4倍に増えて、
はい、
まあ、それに伴って保険料負担もまあ当初の倍以上にまあなってきているっていうことですね、うんうん、23年度までにこれは全国平均ですけど、うん、当初の約2倍の月6014円に増えたとあります、
はい、いやでもさこれさ当然払えない人出てくる、
ね、そうですね、
だって、はい、
65歳以上っちゃった
ら、はい、月に1万円近くなんて、
そうだよ、月1万年12万、うん、11万ちょっと、
はい、
払えない人絶対出てくる、うん、
でまあ見出しにこれ3面ですけど、うん、払えず差し押さえ、
うん、65
歳以上2万人とあります、うんうん、保険料の上昇は高齢者の家計を直撃している、うん、厚労省の調査によると介護保険料を滞納して預貯金や不動産などを差し押さえられた65歳以上の高齢者は21年度に1万9667人いたとあります。
えない、これない、誰が差し押さえ、
差し押さえって何するんですか。
これを差し押さえじゃないけど、
はい、
昔の差し押さえはうちにだーってきて、うん、例えばテレビとかいろんなのに、
うん、ペタペタシール貼ってね、
ペタペタ札あって、うんうん、中村雄二のうちは、まあ、そういう昔の話だけど、
はい、
見てたテレビ、
はい、
みんなでテレビプロレスかな、 アニメかな、ね、見てたらパンって差し押さえられて、それでついてるテレビ差し押さえられて持ってかれちゃって、中村悠志、今見てんだけどって言って、
せめて最後まで
テレビ持ってかれたって、うん、すごい悲しい話をしてたことあるけどね。まあでも差し押さえて、
九十三日大変だったんですね。
大変だったんだよ。そしたら何、あの、
はい、で差し押さえを受けたまあ高齢者数は介護保険料の伸びとともに13年度以降右肩上がり、19年度に初めて2万人を超え、過去最高の2万1624人に、で20年度は1万7000人台とまあ一旦減少したんですが、厚労省の担当者はコロナ禍でまあ自治体が差し押さえを抑えていた可能性があると説明、21年度は再び2年ぶりに増加に転じ、今後さらに増える恐れがあると。
表で見るとそこの今大阪を話題にしたけど、はい、大阪が一番高いんだけど、これどうして
たの？大阪が一番多いのはですね、うん、これあの市の介護保険課の方が答えてるんですが、理由の一つに一人暮らしの高齢者の多さがあると、はい、2020年の国税調査によると大阪市の65歳以上の高齢者のいる世帯のうち一人暮らしの高齢者の割合が 45.0%で全国平均の 29.6% を大幅に上回っていると、まあ、単身の場合がやはりこう介護サービスを受ける必要が多かったりして、まあ、そういうこともあったりして単身高齢者の方がまあ介護費用が多くなってしまう、まあ、その分介護保険料も高くなってしまうっていうことが起きてしまっているようです。
さっきの昔の差し押さえの話したけどね、今はどうなのかね、預貯金とかをこう差し押さえられるっていうと結構厳しい、なんかこうこと
になると思うんだけど、そうですね、どう生活してくる、
どうやって生活しちゃう、差し押さえられちゃったら、
はい、
ですね、そこは書いてないよな、
はい、
どうすんだ、
まあ、他に補助が出るわけじゃないんですよね、
わからないね、そこのところはね、
一応こう、40歳から64歳までが払う分と、うん、まあ、税金も入ってるんですけど、うん、まあ、それぞれがまあ上がってるっていう状況ですよね、うん、で大阪市は23年度までに徴収した保険料のうち、コロナ禍による介護利用の減少などで余った分を介護給付費準備基金として、およそ80億円、まあ、コロナ禍で積み立てたそうなんですね、まあ、それを全部使いますよと、使い切りますよと決定したんですけど、それでもこれだけの値上げになってしまったと。でまあ、大阪もそうなんですが、まあ、やっぱり高齢者の単身化っていうのでは東京など、まあ、独居率が高い都市圏ではこれから深刻な問題となるだろうとあります、まあ、東京都はだいたい今6000円台ですね、6000円台、荒川区6900円を筆頭に、まあ、だいたい6000円台なんですけど、まあ、東京もひょっとしたらこういう状況になるかもしれないと、深刻な問題となるだろうと専門家の方はコメントされています。
当然これ先考えると、あの生活をね、あの保護するっていうところに申請しなくちゃいけないということに なっていくわけだけど、まあ、これ大阪じゃないけど桐生市だったかな、どっかやっぱり水際でなんかこうあれだよね、その年、その人は年7万円の支給の人なんだけど、こう窓際でなんか1日1000円ずつ渡されたみたいな、
ありましたね、
あったでしょ、はい、1日1000円渡す、うんうん、ちょっと待てよって、1日その人7万円なのに1日1000円だったら月3万
足りない、
足んないじゃん、4万足んないじゃんみたいな、うん、それはどうするんだろうなって思ってたら、うん、やっぱりなんかあのその地区が保管してますみたいな、それはないだろうと思ったことあるけど、うんうん、まあ、生活保護にもし移行するようなことがあっても、もうちゃんと生活保護がちゃんとね、権利だからね、
はいはい、
あの受けられるようにスムーズにできるといいなと思うんだね、うんうんうん、はい、
でちょっともう時間がなくなってきたので、うんうん、手短にですね、はい、身辺調査法案が衆議院通過、うん、経済安保適正評価懸念なおとあります、はい、経済安全保障に関する重要情報の取り扱いを国が認めた人に限るセキュリティクリアランスを導入する法案が9日昨日ですね、衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決されました、はい、今国会での成立は確実となりました、まあ、新たな制度は国家の安全保障に支障を及ぼす恐れのある経済分野の情報を重要情報に指定して、で公務員だったり企業の従業員らの家族の国籍や本人の犯罪歴、飲酒の節度、借金の有無など国が調査し重要情報を扱う権限を与えると、うん、情報を漏らした場合には5年以下の拘禁刑などの処罰を科すとあります、はい、 まあ、これがまあ主要国で、まあ、こういう法案がなかったのは日本だけだったということで、まあ、すごいこう秘密を扱う、まあ、企業の研究なんかではこう日本はちょっとのけものにされてみたいな、まあ、そういう裏事情はあったみたいなんですけど、一体こうどんな情報が指定されるのかっていうのが非常にまあ曖昧なまま今回衆議院を通過して、まあ、さらには身辺調査もいろいろされる、まあ、かなりプライバシーもオープンにしなければならないっていう中でどういう不利益があるんだろうか、ちょっともやもやしたままスピード可決されたというのがまあ要約すると記事として書いてあります。
審議時間わずか25時間、
はい、
ね、私たちの権利がどこまで、ね、あの信教の自由、言論の自由、そんなことに身辺調査が、どんなふうに及んでくるのか、まあ、このところはちょっと私は詳しくわからないんで、まあ、青木さんとか、ね、詳しい話をしていただきたいと思います。さあ今日も始めましょう。